商店会情報。この番組は武蔵野市商店会連合会の提供でお送りします。
あなたの笑顔に出会いたい。こんにちは、武蔵野市商店会連合会です。武蔵野市商店会連合会、略称商連は、地域の皆様に愛される商店会づくりをお手伝いしています。当連合会は吉祥寺を中心とした東部地区、三鷹駅北口から緑町グリーンパークにかけての中央地区、そして武蔵境駅を中心とする西部地区により構成されています。3つの地区の9つの大型店と45の商店会、およそ3000の事業者があなたをお待ちしています。都会的な雰囲気と緑の安らぎを併せ持つ武蔵野にお越しいただき、お買い物をお楽しみください。
この番組では月に1回、武蔵野市内の商店会にお電話をつないで、その歴史や魅力、最新の情報などをご紹介します。今日ご紹介するのは、吉祥寺パークロード商店会です。ご出演いただくのは、商店会長の東山拓さんです。東山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、吉祥寺パークロード商店会の場所を詳しく教えてください。
パークロード商店会は吉祥寺駅南口公園口っていうんですけど、
はい、
を降りて西から東に走る一方通行のバスがたくさん通る通り沿いのことをパーク、
はい、まあ、大変にぎやかな場所ですよね。
そうですね、
はい、では近隣のおすすめスポットをあればご紹介ください。
吉祥寺の南といえばやっぱり緑豊かな井の頭恩賜公園と自然文化園、
もう吉祥寺といえばという場所ですよね。このちょうど吉祥寺パークロード商店街を通って、はい、井の頭恩賜公園や、自然文化園に行かれる方も多いでしょうね。
そうですね、その名前がまさに公園通りのパークロード、
はい、ではこの吉祥寺パークロード商店街を一言でご紹介すると、どんな商店街でしょうか。
吉祥寺の中でも随一のもう圧倒的な飲食歓楽街ですね。
結構こう眠らない街っていった雰囲気ですよね。
うん、そうなんです。日中の人通りと夜の人通りが、はい、ものすごい差があって、
はいはい、
一番混み合うのはやっぱり22時、23時、24時、25時ぐらいですね。
なるほど、夜の方がますます賑わうということなんですね。
測定したことあるんですけど、
はいはいはい、
土日の昼間のだいたい10倍から15倍ぐらい夜の方が人が増えますね。
それでは商店会の設立年を教えてください。
ちょっとこれが明確な記録がなくてですね、もともと分かれた商店会、だいたい今昭和50年と言われる、
はい、商店街の愛称はありますか。
その名の通りパークロード、
はい、もうね、パークロードと皆さんから呼ばれているということですね。では商店街活動について詳しく伺っていきたいと思います。まず、地域で行っているイベント、お祭りなどありましたらご紹介ください。
吉祥寺のイベントといえばやっぱり一つ一番大きいのは吉祥寺秋祭り、
はい、この吉祥寺秋祭りでは吉祥寺パークロード商店会でもこうおみこしを担がれるということですよね。
はい、パークロード商店会と兄弟商店会で南口商店会っていうのがあるんですけど、これと合同して城南会っていうのもいて、
はい、
この城南会を用いて吉祥寺秋祭り実行委員会に所属してます、
はい、このおみこしなんですが、常時展示してあるということですね。
はい、吉祥寺には11基のみこしがあるんですけど、
え
そのうちの1個の城南みこしというのは、
はい、
唯一ですね、1年間通じて駅降りたところに、
はい、
旧古谷学院さん、今双葉総合学園さんにご協力いただいて365日展示してますね。2019年に36年ぶりにみこしを新調しまして、これも両商店会と城南会とあと地域の皆様から 寄付金をいただいて作ったんですけど、まだピカピカですね。
そうですよね。東山会長もおみこし担がれたりするんですか？
もう、あ、もう両親、祖父母までです、ね、みこし一家なので、生まれた時から物心ついた時はもうみこし行ってましたね。
うわ、じゃあもう吉祥寺秋祭りでは威勢のいい東山会長の姿を見ることができるということですね。はい、はい、その他にも祭りはありますか？
ちょっとコロナでちょっと丸井さんと打ち合わせしながら、それまでずっと長らく丸井さんの屋上を借りて、吉祥寺南口ふれあい夏祭りっていう盆踊りをちょっと打ち合わせでこの数年ができてないんです。
あの今までやっていた時にはパークロード商店会の皆さんもこう出店などで参加されていたんですか？
城南会のメンバーで主に飲食ですね、いわゆる焼きそばとかジャガバツとかトウモロコシ、ラング20種類ぐらいですからね。あと御殿山公営会っていう商店会があるんですけど、なんとも共同して出店してます。
そうなんですね、まあ、たくさんの出店を出されていたということで本当に早く、ね、再開してほしいですね。
はい、
では続いて地域貢献について伺いしていきます。こちら自衛防災訓練をされているということで詳しく聞かせていただけますか？
はい、こちらは年に2回だいたい毎年6月と11月ぐらいで、あの地域のテナント主さん、あとは住民の皆さん向けに、あの丸井の1階の敷地をお借りして、武蔵野消防署と武蔵野市消防団第3分団にあのポンプ車を出していって、あの AED 訓練とか通報訓練、消火器使用訓練、煙体験とか、いわゆる有事の際にどんな行動をすべきかっていうのを体験してもらうような授業をやっています。
そして地域清掃活動もされているということですね。
商店人が入れ替わるので、はい、あの人と名前とお店が理解し合えた方がいいかな。掃除っていうのはもうゴミ拾いな、単純なゴミ拾いなんですけど、朝集まってゴミを拾うというのは手法で、あの顔と顔をつなぎたいという交流の場として作ったそうですね。毎月第3月曜日にやる。
そして再開発説明事業もやっていらっしゃるということで、地域の皆さんが安心される事業を吉祥寺パークロード商店会が先陣を切ってやっていらっしゃるんですね。
そうですね、これも町づくり事務局とともに未来の南口を構図を描いているような感じですね。
はい、続いて街路灯は18灯設置、そして防犯カメラが8台設置、防犯の見守りも月に4回されているということです。ではあの商店会にまつわるお話がありましたらお願いします。
時まさに今年の初夏からパークロードの路面舗装インターロッキングの部分がバスの重量で割れちゃっていて、はい、長年の悩みだったところをまさに今年市の方と打ち合わせをして全面舗装ちょうど今終わるところですね。
そうなんですね、
はい、
続いて SNS 情報などを教えていただきたいんですが、
はい、商店会の活動報告の場としてあの主に Facebook を用いて、こんな会議に出てますよ、こういう事業をやりますよとか、
はい、
その他には吉祥寺の唯一のオフィシャルサイトって言われている吉祥寺ミーっていうサイトがあるんですけど、はい、こちらの方に情報を載せるようにしてますね。
はい、それでは東山会長、おしまいにリスナーへのメッセージをお願いします。
本当にあの多くの方に遊びに来ていただける街になってるんですけれども、パークロードっていう名前が意外と地元の方でも知られてなくてですね、南口のバス通りとか言われてるので、
はいはい、
このパークロードっていうのを認識してもらいたくてブランディング活動をやっているので、2025年にはホコ店のイベントなんかも計画しているので、ぜひ遊びに来ていただいて名前を覚えていただければと思います。
はい、東山会長、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
商店会情報、この番組は武蔵野市商店会連合会の提供でお送りしました。